さて今日のですねゲストトークのコーナーはお電話でお話をお聞きするんですけれども、今月の31日大阪中之島にあります、中之島公設美術館で始まります特別展聖徳太子時空をつなぐ物語ということなんですが、こちらの内容についてですね学園の方に今日お話を聞いていきたいと思います。お電話に大阪中之島にあります中之島公設美術館の学芸員大島さんに出てもらってます。こんにちは。
こんにちは。
今日はよろしくお願いします。
お願いします。
はい、今朝 の大阪のお天気なんですけど、そちらいかがでしょうか。
ですね、朝からしとしとと雨が降り続いていて、今も降っています。
あ、まだ降ってますか。
はい、
なんかもう雨上がった後こう気温が下がるみたいですからね。
あ、そうみたいです ね
風邪ひかないように過ごしたいですけれども、はい、今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
は
い、
まずはですねこの聖徳太子なんですけれども、もう皆さんよくご存知だと思うんですが、改めてどういった人なのかご紹介いただけますか。
あ、はい、もうお名前は聞いたことがある方が多いかと思います。そうですね。はい、で基本情報としては、うん、飛鳥時代に生きた人 で、
はい、
で優れたとても優れた政治家であり、
うん、
でなおかつ、仏教を熱く信仰した人であるという、うん、その2つは不可欠かなと思うんですが、
学校で習いますね。
そうですね、
はい、
あと17条憲法を制定した方であるということも有名かなと思います。
う
ん、はい、
そうですね。はい、まだこの日本が国という形がこうなんとなくこうできつつある時期の人物ということですね。
そうですね、国の基礎を固めるところの基礎作りに、励んだ方であるというふうに言えるかなと思います。うん、
はい、で今回はこの聖徳太子にまつわる物語ということで、3つの物語を紹介されるということなんですけれども、はい、どういった物語が紹介されるんでしょうか。
そうですね、聖徳太子にまつわる物語でもあり、
はい、
聖徳太子ゆかりの美術品に、うん、まつわる物語でもあるということで、3つの物語を設定しています。
はい、
で1つ目の物語がですね、はい、聖徳太子の生涯を書き記した伝記というものが、
うん、
皆さん読んだことありますでしょうかね。かなりバラエティに富んだこの伝記が伝わっていまして、でそれが時代とともに変貌を遂げていくんですね。で、だんだんとこう実在の人間的な太子からこう、ちょっと、なんていうか超人的な太子というか、かなり神聖視されていく太子っていう、そういうような形に変わっていくんですけれども、その伝記の変貌の様子っていうのを一つ物語としてたどりたいっていうのがあります。
そうなんですね。例えばどういった伝記があるんですか。
ですね、一番最も有名なのが聖徳太子伝略っていうふうに、もう聞いたこともない名前かもしれません。これ平安時代に実はもう成立している。
平安時代に、
そうなんです。なんですが、そういったもの、それがですね、ほぼ中心となって、そこからさまざまな伝記が鎌倉時代あたりにたくさんできていく。
鎌倉時代にたくさんできて、
そうなんです。
はい、それこれは何かこうたくさんできる背景とかあったんですかね。は
い、ですね、聖徳太子の聖徳太子に対する信仰っていうのが、鎌倉時代に一気に盛り上がるんですね。
そうなんですね。
はい、もちろん没後すぐからもうすでに信仰が始まっていてですね、ずーっとと脈々と続いていたんですけれども、鎌倉時代に一気に盛り上がるということがありまして、でそこの中で、聖徳太子の生涯ってどんなだろうというのを知りたいという欲求が高まったのかもしれませんね。
ブームが来たわけですね。
そうなんです。今風に言うとブーム。
ブームが来て、じゃあいろんなこのエピソードを盛り込んでみたいな子が出来上がっていくわけですね。
はい、そうですね。はい、なかなか面白いエピソードを、なんていうんですか、人間としての大使ではなくて、だいぶこう超能力的なものを持つ大使のエピソードっていうのがかなり、
例えばどんなエピソードがその時できたんですか。
ですね、その時にできたっていうのはなかなか難しいんですけれども、なんて言うでしょう、すごくこう身体能力が高いっていうような、その子供の頃から、例えばすごくこう弓の技術が高かったとか、
はい、
ものすごく高く飛べたとか、そういうようなことが、 盛り込まれたり
エピソードができて、はい、例えば、はい、いっぺんにいろんな人の話を聞き分けるとかいうのもこの時代にできたものなんですかね。
いや、もうそれはですね、実は平安時代、
そうなんですか、
はい、ありまして、
はい、すごい最初からじゃあもうすごいあの人だったというのがもうスタート時点でできてたんですね。
そうですね、まあ、飛鳥時代の、まあ、続く奈良時代あたりはまだそこまでではなかったのかもしれないんですけれども、ちょっとよくわからないんですね、このあたりの状況が。で、まあ、平安時代に入って聖徳太子伝略っていうものができるときに、かなりもう超人的なものって
人物として描かれると、
はい、入り込んできて、
なるほど、そうなんですね。で、はい、一気に鎌倉時代にそのあたりがわーっと広がって、
そうですね、
ブームが起きたということですね。はい、これがまあ一つ目の太子の伝記ということですね。
そうですね。
はい、二つ目の物語はどういったものでしょうか。
二つ目の物語の、はい、というのが太子にまつわる作品がですね、まあ、いろんな種類の作品があるんですけれども、はい、そのうち公設美術館でも実は聖徳太子にまつわる作品というのはかなり
あるんですか？
複数持っています。
はい、
で、ですね、それらが、ですね、どうして公設美術館に入ったかっていうのの来歴ですね、はい、そのどう移動してきて、はい、で公設美術館まで来たかっていうところの来歴をたどる物語というのが2つ目になっています。
そうなんですね。それはこう、はい、ずっと遡っていけるんですか？
ある程度までは遡ることが可能で、
そうなんですね。
はい、
例えばどういった移動を経てこちらに来ているっていうのがあるんですか？
一つだけ出品作品の中にですね、絵巻の断巻というのがあります、
はい、
でこれ聖徳太子の生涯を描いた聖徳太子絵伝という絵巻があるんですね、はい、でかなりそのたくさんの場面数を持っている絵巻だったと思われるんですかって、
はい、
なんですがそれがいつかの時代にですね、場面ごとにすべて切り離されてしまって、でそれを断巻というふうに言うんですけれども、はい、でそれがですね、公設美術館に入っているのは4つの場面、
はい、
でそれ以外の場面っていうのが世界各地に散らばっていましてですね、そうなんですか、そうなんです、で例えば、はあ、アメリカのワシントンにあります、はい、ワシントン DC にありますフリーア美術館にはサンズが入っている、
はい、
3場面、
はい、
でそれからドイツにあります、まあ、あるプライベート美術館には一図が入っているという状況で出しにして、で国内にもいくつか場面があ
るんですね、
はい、所蔵されているところがありまして、でそれらをできる限り、まあ、集められる限り集めて、はい、うん、今回展覧会で、まあ、出品をしながら、
そうなんですね、
はい、
すごい、
でその元の形もちょっと考えながら、でそれらが切り離されてどういう形で世界に散らばっていったかというようなことを追っていきます、
うん、あ、面白そうですね全部で何場面あったんですか、これは。
ですね、全部で47場面あったと思われます。
思われる。
これはまだ
ちょっとわからないんですね。
はい、私の推測ではおそらく47場面あっただろうと考えています。
そのうちの何点今回見ることできるんですか。
ですね、全部で7点ですね。
7点、はい、それでも7点なんですね。
7点なんです。で行方不明になっているものがやっぱりすごく多いですね。
そうなんですか、はい、でもどこかにあるかもしれない。
まだおそらくどこかにあるのではないかと私は期待しています、
そうなんですね、はい、じゃあこれ出てきたらすごいニュースになりますね。
はい、そうですね、それを心待ちにしています。
楽しみですね、はいはい、ぜひ皆さんもそのあたりもこう、ね、はい、期待しながら見ていただきたいですね、はい、じゃあ2つ目物語が作品の来歴ということですね、はい、で3つ目の物語は何でしょうか。
3つ目の物語がですね、はい、実はこれが今回の 主テーマになっています、メインテーマですね、はい、作品の修理の物語になっています、
はい、作品の修理、
はい、はい、で、ですね、今回公設美術館が所蔵する2点の作品の、はい、修理が完成をして、うん、それを記念する展覧会、
はい、
としてまず企画をしたんですね。でその2つの作品っていうものが、1つがですね、うん、 聖徳太子の16歳の姿を描いた肖像画、
16歳の姿を描いた肖像画、はいはい、
これ、ですね、聖徳太子のお父さん陽明天皇という方なんですが、はい、病にかかってしまって、はい、寝込んでしまったんですね、うん、でその病が癒えますようにという祈願をする姿を描いたものになっています、
うん、そうなんですね、
で大変美しいタイプの姿が描かれていまして、まあ、それが見どころの一つなんですが、こちらの修理がですね、1年半かけて終わったということがあります。
はい、ほんのこの 2,3 日とかいうレベルじゃないですね。1年半かけて修理、
はい、そうなんです。でもう一つ実は聖徳太子エデンという、生涯を太子の生涯を描いた大型 の、はい、掛け軸作品がありまして、はい、でこちらの修理も、3年かけて行いました。
おお、すごい、3年かけて、はい、そうなんですね。
そうなんです。で合わせて、まあ、足掛け5年間修理を行ってきまして、それがようやく完成を見ましたので、はい、今回、まあ、その修理にまつわる物語というものを、まあ、紹介しながら、修理後の初公開という形で展覧会を行います。
それぞれの作品はいつ頃できた作品なんですか？
ですね、聖徳太子の肖像、16歳の肖像画の方が鎌倉時代、
鎌倉時代の、
はい、14世紀だと思われます、
はい、
で聖徳太子エデンの方が鎌倉時代から南北朝時代にかけてという、これも14世紀、おそらく前半の同じ、
まあ、作品だろうと、
大きくまとめると同じような時期にできた作品になります。
じゃ鎌倉時代にその聖徳太子、まあ、いわゆるブームが起きた時にこの作品も制作されたんではないかと。
と思っています。
ということなんですね。はいはいはい、なるほど。じゃあ今回この修理後初公開と、はい、いうことになるんですね。
はい、
ぜひ皆さんこれはね、貴重な機会ですから見ていただきたいですね。
はい、ぜひ来ていただきたいです。
はい、見どころ、ちょっとこう重なるところがあるかもしれませんけれども、はいはい、ここをぜひ見てほしいなという見どころありますか？
はい。で、これが3つ目の物語に関する修理の話なんですけれども、はい、この2つの作品、絹に描かれているんですね。
絹に、
絵と絵画というと油絵だったらカンバスという、はい、あとそれ水彩画、皆さんが、まあ、描かれる
紙ですね、
はい、紙っていう形で思い浮かべるかなと思うんですが、そうですね、はい、仏教絵画の古いものっていうのは、絹に描かれていることが大変多いんですね。
そうなんですね、
はい、でこの絹の絹絵ですね、絹に描かれた絵画を修理するっていうことは、はい、とても大変なことなんですね。でその修理の内容をですね、はい、一般の方々にも分かるように、専門的な部分も含めてですね、できる限りきちんと伝えていこうというふうに思っていまして、でそこが見どころになっております。
そうなんですね、
はい、
じゃあどうやってこう修理していったかっていうのが分かりやすく、
そうですね、はい、修理の過程、工程ですね、工程もできる限り、まあ、知っていただきたいということと、で修理のポイントっていうものがいくつかやっぱりあるんですけれども、そこのところ実際どういうポイントを、が大事だと思われているのかっていうのも伝えていきたいなと思っています。
そうなんですね、
はい、
ただこう色を塗るだけじゃないんですもんね。
ではないですね。
ねえ、そこから塗っちゃうと違う絵になったらもう大変なことになりますから。
そうなんですよね。ねえ、はい、
よく海外でそういうのがね、ニュースになったりしますけれども。
ですね。解体修理っていう、絵を解体修理っていうふうに言う、どういうことなんだろうって多分思われると思うんです。
はい、
で、実は、こういう掛け軸の絹絵っていうのは大変立体的な構造になっていまして、そうなんです。平面ではないっていうことを、まずもう最初に皆さんが知っていただきたいなっていうところから始まっております。
そうなんですね、
はい、
もうじっくりじゃあそのあたりも、まあ、苦労もね、はい、大変あったと思いますけれども、はい、見ていただければということですね。こちらが見どころということで、
はい、
期間中は何か関連のイベントとか予定されてるんですか？
講演会を2回行います。
はい、どんな講演会になるんでしょうか？
はい、1回目の講演会がですね、はい、聖徳太子の著作として有名な産業偽書っていうのがあるんです。 ですけれども、
産業技巧、はい、
はい、これ経典の注釈をしたものなんですね。こういう、これはこういう内容であるっていうふうに聖徳太子が解釈したことを、まあ、注釈していくっていうような内容になってるんですけれども、はい、その産業技巧っていうものを読み解いていくとですね、はい、人間としての聖徳太子のこうキャラクターっていうものが見えてくるっていう、はい、
おー、そうなんですね。
そうなんです、あの伝説の中の人物ではなくて、ちゃんと生きて息をして生きていた聖徳太子っていうのがどういう性格をしてたのかっていうのが見えてくるっていうことをですね、講師の石井康生さん、はい、にあのお話をいただきます。
面白そうですね、はい、実はこうなんですよっていうのがね。
そうなんです、でまあ、一つだけちょっとネタバレ的なものなんですが、あのすごく粘り強い考え、なんて言うんでしょう、こうパパッと考えてすぐに気づくっていう、今日気ざといっていう方ではなく、どちらかというとこう粘り強く考えることのできる人だったっていうことが分かってきたっていうふうにおっしゃっていました
。まだ考えてるかみたいなぐらい、じっくりと。
そうなんです。
すぐ結論出さずに、じっくり。
私もこのお話とても楽しみにしております。
面白そうですね、はい、じゃあこのお話を聞いていただければ、ちょっとこの聖徳太子像が、人間としての聖徳太子が見えてくるかなと。
そうですね、すごく身近に感じられるかなと思います。
あ、いいですね、はい、こちらが11月の、いつあるんですか。
11月の14日の14日、はいはい、午後になります。
はい、まず一つ目ですね、はい、二つ目の講演会はどんな内容でしょうか。
はい、二つ目がですね、はい、これ先ほどから出ている聖徳太子の生涯を描いた聖徳太子絵伝っていうものについての講演会になっていまして、はい、でこの聖徳太子絵伝っていうのは、実はどういうふうに制作をされたのかっていう制作 の、 その瞬間のことっていうのがあまりよく分かっていないんですね。あの日本全国にですね、聖徳太子絵伝ってかなりの数があるんですけれども、はい、それらがどうやって作られてきたのかっていう、うん、あの誰が作ったのか、どこで作られたのか、そういったことが、ま、ほとんど分かっていません。
そうなんですね、
はい、でそのあたりのお話をですね、講師の米倉道夫さんがですね、はい、あの四天王寺という大阪が擁する、はい、あの太子創建寺院の一つですが、はい、あの四天王寺という場を一つ例に挙げて、ちょっと考えてみましょうっていうお話をしてくださいました。
うん、こちらも面白そうですね。
でこちらは11月28日の午後になっております。
はい、どちらも土曜日ということですね。
はい、そうですね。
一つ目の講演会が11月14日、そして先ほどのが11月28日、いずれも土曜日2時からということですね。はい、分かりました。参加費などはいかがでしょうか。
はい、参加費が500円になっております。
はい。
で、はい、あの別途あの展覧会ご覧いただくためにはまた、はい、あの入館料が必要になります。
はい。定員は決まってますか。
定員現在のところ。はい。73名という形で設定をさせていただいているんですが、はい、ちょっと新型コロナウイルス の、 あの状況によりまして、ね、はい、少し変動はするかなというふうに考えております。
そうですね、はい、あの最新の情報を確認しながら、ぜひ、ね、はい、あの参加予定立てていただきたいなと思います。はい、三田からのアクセスなんですけども、公設美術館どのような方法が便利でしょうか。
そうですね、公共交通機関でしたら、はい、JR の三田駅から、はい、あの大阪駅まで出ていただいて、はい、で大阪でですね、あの地下鉄の大阪メトロ、うん、はい、四ツ橋線に乗り換えていただいて一駅
ですね、
はい、肥後橋駅というところが最寄りになります、
はい、もう十分歩いても行ける距離ですのでね。
あ、そうですね、15分かからないぐらいで歩けてしまうと思います。
ぜひあの歩きながらね、訪ねてみるのもいいかもしれませんね、はい、こちら、今月の31日からということですが、いつまでされていますか。はい、
12月13日の日曜日になります。
はい、10月31日土曜日から12月13日日曜日までということですね。分かりました。入館料はいかがでしょうか。
入館料がですね、一般の方が1200円、はい、で高大生が700円、はい、小中生が400円になります。
はい、こちらで入館できるということですね。はい、開館時間は何時から何時まででしょうか。
はい、10時から17時、はい、夕方5時までです。
はい、 かりました。入館はその30分前までということですかね。
はい、そうですね。
はい、ぜひ皆さんお出かけください。休館日はありますか？
休館日、毎週月曜日になっております。
はい。
それで11月23日の月曜日だけは祝日になっていますので、はい、開館で翌日の24日火曜日がお休みです。
お休みということですね。はい、じゃ基本的に月曜日がお休みということです。
はい、
お問い合わせの電話番号は何番になりますか？
はい、06-6210-3766 です。
はい、こちらにかけていただくか、またはホームページですね。
そうですね、
見ていただいたら詳しく情報ね載っていますのでね。はい、わかりました。では最後にですね、ラジオを聞きの皆さんにメッセージをお願いしていいですか？
はい、はい、この展覧会、大使の生きた飛鳥時代から、うん、それから大使が信仰された、うん、中世の時代、
はい、
そのあたりから現在私たちが生きているこの現在までっていうのが、うん、主たるテーマになっているんですけれども、はい、プラスアルファでですね、実は修理のお話のところで、はい、申し上げましたが、これ100年先の未来に作品を伝えるためにっていうところが実は一番大きな目的でですね、そういう過去、現在、未来っていう時空をつなぐ物語ですね。副題にもなっておりますが、このあたりをお楽しみいただければと思いますので、ぜひご来館ください。
ねえ、その大きな流れの一瞬こうね、はい、見ることができるということなのでね、
はい、
またとない機会ですからね、
はい、
まさに時空をつなぐ物語ということで、はい、皆さんお出かけいただきたいですね。
はい、
わかりました。今日お忙しい中どうもありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございます。
またよろしくお願いいたします。
はいはい、
失礼します。
Yes.